始まりました、タカラジオ。寒いですよね、皆さん大丈夫ですか？パーソナリティの青柳由美子です。コメンテーターはお隣の大田区九本寺報道院の住職原龍生さんです。
こんばんは、原龍生です。僕は今薄着です
今夜も楽しみましょう。そう、さすがね、YouTube 宝チャンネルを見ていただくと分かると思います。収録スタジオの中で、原龍生さんは半袖一枚です。はい、この番組は感動、幸せ、楽しみ、そして教えをテーマに様々な視点から考えるトーク番組です。各週放送でお届けします。 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界へ発信されます。そして FM 世田谷のホームページで半年間この番組が保存され、いつでもネットがつながっていれば聞けるようになりました。どうぞご利用ください。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。タカラジオは六号上苑九本寺報道院の提供でお送りいたします。FM 世田谷からお送りしております。あー、ちょっと寒くなってまいりましたって言ってふって横を見ましたら、原さんは T シャツ1枚です。寒くないんですか？
結構暖房が効いてると思いますんで、なんとか、
はい、はい。この時期でもスノーボードに行ったりテニスをしたりってされてらっしゃるんでしょうね。
そうですね、楽しいですね、うん、
原さん1年中何かしらにこうチャレンジしてる雰囲気ありますよね。
というか、まあ、楽しんでるだけです本当に、
ね。さあ、ゲストは引き続き高橋修條さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。大変ね、貴重な、はい、ご研究をされていらっしゃるということで、ちょっともう一回軽くね、何をメインに研究されていらっしゃるかお話しいただいてもいいですか？
はい、私は主にですね、日本の仏教文学ということで、特に時代で言いますと中世という時代、まあ、平安時代の終わりから、まあ、戦国時代まで400年あるんですけども、その辺の文学作品、まあ、いろいろ有名なところだと北条きつれずれ草平家物語などありますけれども、特にその中でも西洋法師という、まあ、僧侶であり、歌読みの歌人である、まあ、西行あたりを中心にしながら僧侶の和歌というものを、まあ、調べたりしております。
ああ、そうですか、はい。いや、皆さんね、ちょっと馴染みのある言葉が出てきたりすると、あのことかななんて思いながら聞いてらっしゃるかなと思います、はい。こういうものから入るといいですよとか、こんな文献が面白いですよみたいなのがもしあったらご紹介いただけますか？
そうですね、まずはですね、古典というのが最近はあまり馴染みがなくなってしまったというか、
はい、
まあ、学校の教科書などでも昔は冒頭部分を暗記したりですね、また有名なところの商談を学んだりということがあったと思うんですけども、最近はなかなか教科書にも載らなくなってきてしまったということで、社会人になってからもそういった触れる機会が少なくなってしまったというのもありますので、まずは現代語訳でもいいので、
はい、
まあ、手に取ってちょっと触れていただければなというふうに思います、う
ん。なんか漫画なんかでも親しみやすいものが出ているというふうに聞きましたけどね。原さん知ってますか？
漫画、なんかそういったいろいろ、大手のもんもあれ漫画が、
ね、実はコミックからっていうことですしね。そうそう、若い人たち、子どもたちもそういうところから、昔ね、日本の歴史という漫画があって、今もありますけども、小学生がまずはあそこからこう、親しみやすくなるようにって言って歴史を学んでいくっていうのがありましたけど、うん、ね、日本の文学なんかもあるんでしょうかね？
ありますね、やっぱり漫画から源氏物語もありますし、うん、はい、平家物語でもタイトル忘れましたけど、はい、最近アニメがありました、はい。
そう、古いとこだと山口良子の日出ずるところの天使って
、はい、
聖徳太子、ね、描いたものもあって、
うん、千原冬、
千早冬は有原の成平の、
そうでしたよね。
千早、本当のあれは千早ブルですよね。
千早ブルですね。
あ、そうなんですか。
落語のタイトルは千早ブル
ですよね。
じゃないとそれ落語が成立しない内容なんです、あれ。
うん、微妙に
すごいと思いますよね、それもね。ああいう本当の解釈とは全く全然、
はい、
落語では違うんですけども、
うん、
ああいう解釈ができるんだっていう、そのレベルの高さって驚きます。
逆に
そうだ、そういった百人一首もみんな江戸時代の人はみんなパロディにしてっちゃうんですよね。
あ、
いろいろ歌をちょっとしたとこを変えたりして、
うん、
ああいうなんかあの江戸時代 の、まあ、話はずれちゃいますけど、
はい、
あのいろんな知識人 の、すごいなと思って。
確かに今あの学生たちの教科書にも漢文がなくなってきているという話がちらっと触れられましたけれども、
ね、はい、
あのみんな若い人たちが漢文だとかって必要なくなってるってことですか？どうして
だろう、どうなんでしょうかね。やはり先ほどお話になった受験です ね、そういったところにあまり、うん、関わらなくなってきたっていうのもあるんだと思います、
はい、あ、そう、ええ、それとインターネットがあるので、ええ、分からなければすぐに調べられるっていうのもありますよね。
そうですね、
これなんだろうと思ったらもう AI の回答がすぐに出てくるっていう、
うん、
だから自分たちがこう学んで追求していかなくても答えが出られるっていうのはあるかもしれないですね。
さあきっとありますよ、
ね、
今チャット GPT とジェミニって2つの、ね、AI の生成のやつがあって、
はい、
だから普通今までの生徒だと、まあ、こういう テーマであのあの論文とかレポート書きなさいねって多分言われると思うんですよ、
はい、
じゃなくて例えばあのこういうテーマに出たけど高橋修造さんに修造先生に呼ばれあの喜ばれる内容としてのレポートを求めるって書いたらそれはガーッて出てくるような気がするしますね。
そうなんですかね、
うん、だから誰々先生好みの論文の内容がいいとかね、
ありますかね。
それね引っかかってしまうとね問題になりますから、
うん、そう高橋先生はねあの大正大学などでも教えてらっしゃいますもんね。大東文化大学とかでね、はい、あの講習されてらっしゃる、非常勤講師もされてらっしゃるということで、はい、きっと学生たちとはもう身近に毎日触れられていらっしゃるんではないでしょうか。
そうですね、まあ、今の学生はとても真面目で、
はい、
昔と違っておとなしい、ところがあります
ので。そうですか、
でも話すといろいろと考えてることはあるんですね、はい、
うん、私たちの時代みたいにあの勢いだけで行くっていう学生たちが多かったっていうね、手挙げてる方いらっしゃいます、はい、本当にね。ですけれども実は今の学生たちはこう心の奥に秘めている
ものがあると思いますね。
熱い炎があったりしますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからあの大正大学でも、まあ、その小説を書きたいっていう学生いますけど、
はい、
読むと、はい、こう熱いものを書いてきますんで、そういうものは持ってるんです ね、
内側に秘め
て、内側に秘めてるんですね、
うん、で、あの自分から自らこうわわわわ言わないけれども、
そうです、ね、
表現することができるということですね、
はい、そちらの方をこう磨いてるというか文章で表現するという学生さんもいます。
でも大事ですねそれ。
そうです
ね、文学というものでそれが残せるということですもんね。
そうです、
うん、
表現できるってことですね。
そうですか、うん、やっぱり思ってることを表現するというのはこれは仏教だけではなくてあのいろんな文学に伝わることではないかなと思うけれども。
そうですね、
はい、
やっぱり、うん、仏教だと、まあ、どうしてもその感情っていうのをまあ抑える方にいろいろ欲望とかですね抑える方に行きます。文学っていうとどちらかというと自分自身をどんどん出していこうっていうことになってきますんで、そういった自分の気持ちっていうのを大事にしながら、
はい、
それをこの文字であったり、
はい、
音楽であったり、
はい、
絵であったりそういったところに載せていくということが、
はい、
まあ、その表現法として大事になってきますね。
表現法ですこれは、はい、あの用も、ね、和も同じだと思うんですけど、はい、あの原さんが前回のお寺さんの一言で芸術を大切にしようっていうふうにおっしゃいましたけど、
はい、
同じようなことが言えそうですね。
そうですね、まさにそういうことだと思います、うん、芸術というかそういったものは、
はい、
これからもねあの大事に取り組んでなくしてはいけないもんだと思いますけども。
そうですか、
はい、そうだから不流文字っていうね文字を立てないっていう言いながら、
うん、
禅宗はものすごく御三文学だとかそのいろいろ文学に関してものすごく発達しちゃったっていう変な、うん、皮肉ってはいかないけど、でその結果茶道なんかでも利休古寺が読んだようなあのいろんな言葉なんかもみんなそれに習ってるんでね、 あれはね面白いね禅宗さんの 文化だなと、
うん
うんうん、思ってます。
文字っていうのにね、うん、本当おっしゃられるようにこだわって、
は
い、禅宗さんの例えば文学との関わりでいうと法語っていうのがあるんですけども、
はい、
分かりやすく仏教を説いていくと、
はい、
こういうことで、
うん、
そういったものがたくさん残されていますね。
ああそうですか、はい、どういう本を探すとそういうの当たりますか。
そうですね、まあ、専門的なとこだと例えばあの正法眼蔵っていうね道芸さんのがありますけど、
うん、
正法眼蔵随文記 あたりは文学ともやっぱり関わるような、
はい、
まあ、修行に対する心構えとか、はい、そういったものも見ることができますし、あとは「歎異抄」とかですね、ああいったものももちろん専門的なものですけども、うん、仏教文学と重なるところが出てきますし、また日蓮さん の、はい、あの手紙、
手紙、
そういったところにもやっぱお母さんへの思いって、うん、そういうのも感じられますし、詩文集だと角番さんという方がいるんですけども、はい、その方の教養書、公用ということで、
うん、
恩というかそういったものを説いたものもやはり文学とちょっと重なるようなところがあります。かな方語と言われるジャンルになりますけども。
そうなんですね、
はい、
いや今聞いただけでもね、愛とか平和とかっていう今みんながテーマとしやすいものにすごく伝わる恩だとか、
はい、
ねえ、分かりやすいですね。
そうですね、そういう教え、なんか仏教っていうと難しいって思うところがありますけども、
はい、
まあ、今とこう重ねると、
うん、
あの通じるところがたくさんあります。
本当ですね、
はい、
今 あの歌われてる歌詞ありますでしょ、歌のその中にもたくさん出てくるようなことがきっと通じて、愛通じるものがあるんでしょうね。
うん、歌詞、
ね、あの子供たちが歌ってるあの愛吟集なんかに出てくるようなあの世界の平和などを願うような歌なんかも、うん、きっと同じようなことが出てくるんじゃないかな、
うん、
気がする。ありがとうだったり感謝する気持ちだったり、うん、恩だったり、
愛吟集懐かしいですね
そうですか、
うん、
ね、
時代を超えてあのつながるところってありますね、古典文学と、まあ、仏教ともそうですけれども、今に通じるところはたくさんあります。
一番このことが本当は皆さんに伝えたいんだっていうところはどこですか。
なんでしょうね、あの私仏教では、まあ、いろいろ教えてありますけども、
ええ、
まあ、この祝詞の水茎にもいろいろ書きましたけれども、
はい、
あの無常っていうのが一番大事かな、まあ、無常常なしと書きますけれども、
はい、
まあ、日々全ては変化するということで、はい、毎日毎日ちょっとずつ変わってるわけですよね、
はい、
人間もちょっとずつ変わっていると、そういった儚い存在で溢れているっていうところを見ると、うん、やっぱり愛おしさっていうか、
はい、
そういうのもますます増してくると思いますし、
はい、
そういった気持ちを育むってことは今でも大事なんじゃないのかなというふうに感じます。
確かに無常、原さんどうですか。
いやそれはね、あのこの間の安倍さんの、話だと、嫌いな人も本当は好きな人だというふうに思い込みなさい、
うん、
だからいわゆるキリスト教でいうあの隣人愛みたいなところで、自分を曲げてでも嫌いな人間をいい人っていうふうに思い込む、そういう願望っていうかね、修行が大切なんだっていうところがね、あのすごく今文学の話と真逆方面で面白いなっていうふうに思ってます、
ええ、
だから安倍さんの話だと、あのその修行方法はもう仏教を逸脱してるっていうふうなところまでおっしゃってたから、あれはなかなかね、それでも仏教を引きつける一つの有識っていう思想だったから、あれはなかなか面白いなと思ってるし、こういうね、祝詞の水茎のそういう一つのまた人間の引きこもこもの感情っていうのがね、
うん、
まあ、大切なんだっていうのも、これもまた一つ説得力のある文脈だと思ってます、
ね、
うん、
今ねちょっとお話に出てますこの祝詞の水茎は、
はい、
高橋先生がお書きになられておりますが、和歌とお話で紐解く仏教ということで、はい、これ武蔵野松陰さんからね、
はい、
出ておりまして、
はい、
1ヶ月に1回あの連載されて、この中にもいろんな教えが入ってるようですが、やはりあれですかね、その、まあ、文学のその真髄というのと、それから仏教も今とてもこう合致しそうな雰囲気が見えてきましたけど、
はい、
こっから先何どういうふうに広がっていくのがいいと思います。漢文がなくなってしまうこの世の中で。
そうですよね、そのやっぱりなくなってしまうのは寂しいですから、
はい、
やっぱり和歌にしても漢詩が入ってきたからこそ和歌があるんで、
うん、
まあ、じっくり読むっていうのも時間もね、先ほどの AI じゃないですパッと、まあ、答えが分かるっていうのもいいんでしょうけども、じっくり読むっていう、はい、そういうのも大切だと思うんですね、まあ、そういった意味で、まあ、古典っていうものも大事にしていただければなというふうに思いますし、仏教とまた文学って違うところがあるということで、まあ、仏教っていうと、まあ、いろんなお経があって自分、まあ、悟りっていうかそういうふうな世界が説かれている、まあ、お釈迦様が語ったもの。文学っていうとどちらかっていうと人間の悩みが書かれているんですね。そこからどういうふうに救われていくかっていう、そういうところに着目するのも面白いと思いますんで、
はい、
仏様の悟りに向かう一つの 橋渡しのものとしても文学っていうのは大事になってくるんじゃないかなと考えています。
ありがとうございます。さあここで原さんのご推薦、一曲お届けしましょう。
はい、
お願いします。
はい、今日は多分元気が出る曲です。なぎら健一のアルバム中毒から健康なやつ嫌いです。
はい、皆様お聞きください。はい、なぎら健一で健康なやつ嫌い。原さん健康じゃないですかね。まさに健康志向のこの嫌いなタイプじゃないですか。
まあでもこういうのはシャレでこうやって聞くの結構楽しいですよ。
よくこの言うのを持ってらっしゃいますよね。
なぎら健一大好きですから。
皆さんこれ全部原さんが持ち込んでいらっしゃいます CD なんですよね。
ね、
今日のもタイトル中毒ってびっくりしましたけど
アルバムのタイトルがね、
うん、はい、ありがとうございます。高橋さん、はい、ここからお話を戻したいんですけど戻れますか？
戻れそうにないですね
楽しい感じでね、高橋さんがね、はい、一押し僕がこれは好きなんですっていう和歌があったらぜひ教えてください。
和歌はですねもうたくさんありますんで、はい、これっていうのがまた難しいんですけども、今日まあちょっとお話しさせていただこうと思うのはこの西行法師という先ほど私がずっと、まあ、研究してきた歌人でもあり僧侶でもある、まあ、その方が詠んだとされる歌でこういうものがあるんですね。何事もおわしますおば知らねどもかたじけなさに涙こぼるる。まあこれ意味はですね、まあ、どなたがいらっしゃるかわからないんですけども、なんとなく恐れを送ってまたありがたい気持ちがしてただ涙がこぼれてくるよっていう意味になるわけなんです。うん、でこれはまあ何なぜ好きかっていうと、私が若い頃ですね修行した時に、まあ、やはり修行は八王子の高尾山薬王院で、まあ、僧侶になるための修行をしたわけなんですけども、まあ、ちょうどその時、まあ、指導家行という行がありまして、まあ、毎日毎日いろんなお堂をこう初道参拝というか、まあ、お参りして、その前で、まあ、般若心経をお唱えするようなそういうことをしてたんですが、まあ、最後の方修行の後半になってきて、まあ、ある浅間神社と富士山の関係の神社が奥の院の方にあるんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、いつもどれを唱えしていたらなんかわからないんですけど涙がこぼれてきたんです。
うん、
もう結構観光客の方が来るもんですからちょっと恥ずかしかったんですけども、あ、なんでだろうなっていうふうなことを考えた時に、
はい、
あ、ずっとこう自然を周りに感じていて、
うん、
まあ、若かったですから、まあ、自分は本当ちっぽけな、まあ、存在だなと思ってたんですけども、そういうまあ自然と一体になれたっていう時のそういうふうな喜びっていうか、うん、そういったものを感じた時に、あ、これってもしかしてかたじけない、まあ、そういうふうなありがたいっていうか、まあ、そういうふうな涙だったのかな、同じような心境だったのかなっていう、こういう喜怒哀楽っていうか、そういった人間のそういう感情では計り知れないようなそういったものをちょっと経験したことがあるもんですから、まさにこの歌とちょっと重なって、うん、まあ、自分の中ではちょっと思い出に残る、うん、まあ、そういうふうな和歌になっております。
なるほど、
はい、
ちょっと今素敵なお話を聞きましたね。
そうですね、
これが20歳の頃、
そうです、だいたい皆さん20歳ぐらいの時そういう行いくつか、まあ、あるんですけど、
はい、
まあ、その中の一つですね。経行というのはもちろん、うん、原さん様もなされてるし、
でも二十歳は私まだ遊んでました。学生でしたけど普通の、だから感受性がねすごくあるんですよね、高橋さんね、
ね、うん、どういう思いでその涙が溢れたんだろう。
そうですね、まあ、真冬だったんですけどね、
はい、
で
今ぐらいの時期ですね。
そうです、そうです、
冬でしたね、1月2月
で、終わりの頃って3月初めぐらいだったんですよ、
はい、
ちょっとこう梅の花がほころんでくるような、
うん、
そういった風も暖かくなってくるし、何か心で何か変わったんでしょうね、うん、
ちょっと氷が溶けるような。
そうですね、まさに春を迎えて気持ちも変わっていくっていうような、はい、まさに自然と共に生きていたというか、まあ、そういったものを感じたんだと思います。
いや、数ヶ月もの間冬ごもりをするという経験が、
ええ、
まずはなかなかないじゃないですか。
あ、そうですよ
ね、ですよね。だからそのきっと裸足でいろんな修行されるんでしょ
う。そうなんです、高尾さんはの裸足なんですね。裸足に下駄っていうことで、まあ、今もそのようですけども、
滝も浴びました。じゃあ
そうですね、たまに、まあ、毎日ではないですけども、
で修行中に、
修行中はその家業には組み込まれてはないんですけども、結構山なんで雪なんかもね降るんですよね。そうすると あの裸足だと辛いんです、
辛いでしょ、でそういう経験もしながら数ヶ月そこで過ごして、最後、少し暖かくなってくる3月ぐらいにほーって
っていう感じですね。やっぱり変わったんでしょうね、この数ヶ月でも何か自分の中で、うまく言葉にできないっていうのがまさにこの和歌のような心境だったのかなっていうふうに思います。
それがこの和歌の一つということですね、この和歌が僕の今の気持ちにぴったりだというふうに感じたわけですか。
そうなんです。まあ、その時もまあ西行を学んでましたんで、こういう感じかなっていうふうにはね思いました。
それがふって宿った感じですね、
そうです ね
素晴らしい。原さんもそういう経験あります
か。ないです。私は恥ずかしいって思い出はあの大峰さんの修行をする時にあの素裸であの龍泉寺っていう池に入って水掘りするんですけど、その時に観光客がみんなのバチバチバチバチ全裸の男者30人ぐらい撮ってる時は恥ずかしかったですね。被写体になってましたから。
それはありますね、滝浴びてる時に撮られると恥ずかしいってありますよ。
あれ全裸なんですか。なんかあの
いやあの 水掘りした僕らの水掘りは池の中にみんなあの全部スパダカで入ってて、あの般若心経を唱えるんですけど、あの高尾さんの滝行はちゃんと白装束
しますね、
ちゃんと安心してください。
女性もちゃんと、
安心してるのでちゃんと来ますので、安心して
ね。高尾さんなんて割と身近に見られる感じがしますもんね。
そうですね、
そうですね、
はい、でも安心して安心して見られますから
なんか原さんの話で全然違う思いになっちゃう。せっかくいい話だから
素晴らしい。
いや うまく編集してもらえ
る。できないねこんな編集。あの外のディレクターから今のは編集無理ですって言われましたので、この丸ごときっと流れるんじゃないかなと思う。でもいろんなお坊さんがいらしていろんな住職さんのカラーがあっていいのかなとも思うし、それもそれであのそういう感受性の豊かな高橋ね修造さんという方のお話が聞けて非常に私もなんか心が今洗われましたね。激しいアクティブな原流星さんとはまたちょっと違った、
大先輩。
いやいや、そんなことないです。
同じ職場でちょっとかぶらせていただいたことがあるんですけど、とてもこんなお話できるような感じではなく、
そうでしたか。
雲の上の存在。
そんな
ないね。あの私もお会いした頃はちょっと雲の上みたいな雰囲気でしたけど、今はもう乗馬 の白馬に乗った原さんっていうね、また本当になんかスケボーにも乗る原さんっていう ね
王子様のような、
おじさんですから、今おじいさんか
面白すぎますね。
もう一つ、
はい、ぜひお願いしま
ですか。もう一つあの和歌が、
はい、
和歌っていうんじゃないんですけども、ちょっと一つこれ作ってまいりまして、でこれは和歌ではなくですね、
はい、
ちょっと読ませていただきますと、宝船、かきて眠れる来光の慈雲輝くおめでたい朝いうのを作ってまいりました。
あら素敵。
自作で、ご自作で、
宝船ということで、
あの、はい、まあ、おめでたい雰囲気です。
そうですね、眠る時にこう枕の下に敷いて初夢ですね。
あ、
昔はあの立春の時の夢でしたけど、まあ、大晦日になったり今2日になってますけども、
はい、
それをまあ敷いて眠って、そしてご来光が、たなび、まあ、紫雲っていう仏様の光が輝いてきて、
はい、
そしてそういうふうなおめでたい朝を迎えたという歌を作ったんですけども、
はい、
ちょっとここであの言いたいことがありまして、
はい、
宝船の田ですね、
はい、
でかきて眠れるのか、
はい、
来光の野良自由に輝く地、はい、おめでたい朝で宝塩と入れてみ
ます。うわ、いただきました。
これおりくって言うんですけども、下手な、
うわ素敵。ちょっともう一回読んでください。
はい、宝船かきて眠れる来光の自由に輝くおめでたい朝。
ありがとうございます。
何か、
ね、これあのぜひどこかにあの記載させていただいて。
いやでも、それはもう高橋先生の著作権だから、それをどんどん SNS で
数字で作ったものですから。
そうですか。
発信してもら
う、はい、いや宝ジオのとてもいい記念になりますね、はい、ありがとうございま す。ではお寺さんの一言お願いします。
はい、一言、言葉を大切にです。今日高橋さんのお話いただいた内容はすべて書き言葉の世界がスタートです。それを口にして発音して、その美しさを味わうことは生活をさらに豊かにします。私の好きな和歌はこれです。久方の光のどけき春の日に静心なく花の散るらんです。以上です。
はい、ありがとうございます。
綺麗に決めたでしょ。
綺麗に決めました。 高橋先生、本当に貴重なお話をたくさんいただきまして、ありがとうございました。また高橋先生のことを皆さんが検索すると思いますが、はい、どうやって探せばよろしいですか？
あ、そうですね、もちろん名前でも出てきますし、はい、またお寺のホームページもしておりますので、まあ、不採寺という、まあ、桜市の不採寺で持ってますし、はいはい、またFacebook とか、
はい、
X とかもやっておりますので、まあ、どこかで検索していただければ。
高橋修長先生です。はい、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりましたタカラジオ、まもなくお別れの時間です。タカラジオでは皆様からのお便りを受け付けております。ふとしたことでも大丈夫です。宛先は834@fmsetagaya.com、 そして FM 世田谷のホームページからポッドキャストに入りますと、今まで放送された内容がいつでもどこでも聞くことができます。ぜひお楽しみください。ここまでのお相手は青柳由美子と六号上苑旧本寺報道院の住職
原隆生でした。
それではまた次回
おやすみなさい。
タカラジオは六号上苑旧本寺報道院の提供でお送りいたしました。